皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日はこのような証をさせていただく機会をいただいて感謝をしております。短い時間ではありますが、これまで神様が私をどのように導いてくださったかを、かいつまんでお証をさせていただきたいと思います。私は、両親ともにクリスチャンの家庭で育ちました。夜になるとよく、家族で、聖書を読んだり祈ったりとか、いうこともしておりましたし、また毎週、日曜日には教会学校の方にも小さい方から通ってきました。そういう中で私自身は、聖書の話をよく聞いてきて、神様のことは素直に受け入れていた、そんな子供だったと思います。日曜学校で聞く、イエス様の十字架の意味や、神様と自分の関係などを、子供の頃は特に反対することなく、受け入れておりました。しかし、洗礼どうですかというふうに聞かれると、いやそれはちょっとっていう期間が、結構長かったように思います。それには大きく2つのつまずきがありました。1つは聖書と科学についていろいろ考えることがありました。ここにはいろんな考え方があるとは思うんですけれども、中学校ぐらいになると学校で進化論を習うようになり、人間は神様が作ったのか、それとも偶然進化してきたのかというところで、自分自身今まで聖書から聞いてきたことと、学校で習うことが違うということで、疑問を持つようになりました。そんな私の疑問を解決してくれたのが、あるキャンプに参加した時、その時のテーマが創造論の、セミナーであって、創造論の立場に立つ科学者の人が、聖書の、ことと科学の関係についていろいろと説明してくれました。その機会を通して、聖書の御言葉をそのまま受け入れても全く科学と矛盾しないんだ、ということを、理解することができて、すごく納得できた覚えがあります。それを通して聖書の御言葉は神様の御言葉であり、信頼するに足る御言葉だなということを、中学生なりに信じることができるようになりました。それからもう一つのつまずきは、教会の交わりに加わっていくということに対しての、つまずきでありました。私の通っていた教会は、非常に伝統的な部分が多くて、使徒の働きの時の交わりをそのまんまできるだけやろうというようなモットーを持っておりまして、教会の中でいろんな決まりがあるような風に私から見たら見れました。教会のメンバーはそういった、生活をしていくことで、神様に仕え、非常に喜んで仕えておったんですけれども、私がその中に入っていくと考えた時に、これは難しいんじゃないかなというようなことを、考える、ことがあり、なかなか洗礼を受けることができませんでした。そんな私に、神様は良い機会を与えてくださいました。それは、大学受験の失敗でした。大学受験を失敗し1年浪人をいたしました。その1年間の間、受験勉強をしながらいろいろと自分の進路のことや自分と神様はこれからどんな関係でいったらいいのかということを考えることがありました。それまではもう教会の交わりには加わらずに自分一人で信仰を持って将来神様を証しできたらそれでいいんじゃないかというように思っていた時代もあるんですけれども、しかしその1年間が与えられて、よく神様との関係を、考え直してみると、神様がやはり私に従いなさいとおっしゃっているのは、そんな風に思えるようになってきました。それと同時に、私の心に働きかけてくださって、私自身がやっぱりその 交わりに加わっていく中で共に働きをさせていただきたいというような思いに変えられていきました。その機会を通して私も洗礼を受けたいという思いに導かれて大学に入学した後洗礼を受けさせていただきました。その後クリスチャンとしての歩みを始めたわけでありますけれども、大学2年生の頃だったと思います。神様はまた私に新しい、チャンスを与えてくださいました。ある時ノンクリスチャンだった私のいとこから一本のメールが来ました。今度の春休みにプロテスタント の, あのキャンプがあるから一緒に行かないかと。であのノンクリスチャンのいとこが誘ってくれたのでこれは彼の救いのためにも行くべきだなと思いました。ただどこが主催なのかどんなキャンプなのか全く分かりませんでした。でところで行ってもいいけどそれ申し込みはいつなのって聞くとすぐ返事が返ってきた。今日締め切りだ今日締め切って急だなって返すと今すぐこの口座に3万5000円振り込んでくれというメールが来まして、よくわからんけど彼のためだし仕方ないなということで急いでお金を用意して、振り込みに行きました。実はそのキャンプが、KGK キリスト社学生会の3年に1回行われる全国キャンプの誘いでした。それが私が、初めて調教派の交わりに参加した時になりました。非常にたくさんの大学生のクリスチャンが来ていて、その多さにとても励まされ、またメッセージや交わりを通してすごく祝福されたのを覚えております。その時のテーマ聖句が第一コリントの12章27節のあなた方はキリストの体であって一人一人は各器官なのですという御言葉でした。その御言葉が本当に自分の中に入ってきて、自分も神様の一つの器官だし、ここにいるみんなも各機関だし、一人一人に尊い働きがあるということを意識することができました。これによって私の今までの知っていた、聖書や教会のイメージがガラッと変わり、神様がその視点を大きく広げてくださった機会だったと思います。また後にこの KGK を通して、今の妻と出会うことになりました。で KGK では、大学の間お世話になって、いろんな楽しい交わりをさせていただきました。その後、私は大学卒業してミッションスクールに就職いたしました。ミッションスクールに就職できて、初めての一人暮らしと初めての仕事に、最初はなかなかてんてこまいだったんですけれども、でも子どもたちに御言葉を語ることができる、一緒に礼拝できるという毎日に、非常に喜びとやりがいを感じておりました。その学校は創立から120年ほどの長い歴史を持っていて、キリスト教教育を行ってきた学校ですが、だんだん少子化の影響でキリスト教教育重視というよりはだんだん経営重視に変わってきた流れの中に私はその時に入っていきました。そういう中で昔のキリスト教の精神が少し失われつつあるような、ことを感じながら毎日を過ごしていたんですけれども、そんな中、神様は、不思議と複数の同じ思いを持つ者たちを与えてくださり、共に祈る祈り会を、行えるように同志となるクリスチャンを与えてくださいました。その祈り会を始めてから、少しずつ状況が変わってきて、生徒たちと共に鑑賞聖句ができるようになったり、一緒に、聖書に関する映画会ができるようになったり、御言葉に対する理解が深まっていったりと、神様が、学校全体に働きかけてくださるのを感じることができました。この時、非常に感じた御言葉が詩編37編の5節に、 あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださるという御言葉が、非常に私の心に入ってきました。この言葉は、それからずっと、私の、の生活する中で、いつも主が私のことを助けて成し遂げてくださるっていうことを、意識できるようになった、時であったと思います。そのミッションスクールで3年働いた後、公立の学校へ移ることになりました。公立の学校に移ると、また違うニーズが増えてきて、授業、保護者対応などいろいろあるんですが、部活動が大きな仕事の一つになってきました。その中で私は日曜日に、礼拝に行くために日曜日の練習はしないと、月曜日から土曜日と祝日を練習日に当てて、日曜日は礼拝に行くというスタイルを取っておったんですけれども、他の部活は週7日活動するのが普通のかなり、活発な学校に赴任することになりました。そこで持ったのは男子のソフトテニス部でした。私が赴任した当初はかなり荒れたクラブだって、顧問が見てないとすぐに練習をサボる、場合によっては喧嘩が起きる、物が壊れる、なくなる、ガラスが割れる、場合によってはタバコを吸うっていうようなチームで、最初はそれを立て直すのをどうしたらいいんだろうって、本当にお手上げだなっていうような気もしておりました。しかしそこも神様が不思議な助けを与えてくださり、子どもたちがやる気になり、徐々に、チームは改善していくのを知ることができました。そういう中で私の働きではなく神様が私の周りで働いてくださっているなというのを強く感じることができました。その1年後には、すっかりチームが変わって、それまで1回戦負けだったチームが1年後大会で優勝するチームにもなることができました。そのおかげで私は週7日練習しなくても1日休んでも保護者からも生徒からも文句も出ず礼拝を守ることができました。その記録はずっと神様が守ってくださり、結局5年連続優勝することができて、本当に神様が助けてくださったなと思います。基本的に私は何も教えているわけではないんですけど、不思議と、そういういい結果を神様が与えてくださったということを経験することができました。そして、その学校で、7年ほど過ごしましたけれども、その後ニュージャージーに来ることになった理由は、3年ほど前から妻が、海外赴任の制度の話を、知っていて、私にこういう制度があるから行ってみないかということを言ってきました。でも私は日本で教育活動を続けるつもりでしたので全く相手にしていなかったんですけれども、そんな私に、神様がいろんなところから語りかけてくださいました。部活であるところに遠征に行った時に、私が中学校の時にライバルチームだった監督の先生がいたんです。相手のチームの監督です、私が中学の時で、その人がちょうど日本人学校に海外で赴任して帰ってきたというような話を、聞く、そのところで聞かせてくれました。それで、少し日本人学校が身近になり、自分でも少しどんな制度かっていうのを調べるようになりました。また、数年が経った時、私の大学の後輩が、今アブダビにいますということで連絡をくれます。アブダビの日本人学校で働いているという連絡でした。それとほぼ同時の日に、妻の友達の 主人が中国で働いています。で、中国の日本人学校で働いているというニュースでした。不思議と日本人学校のニュースがどんどんと私のところに入ってきて、その一つ一つの関わりが神様が、海外へ出て行って働くようにということを促しておられるのかなというのを感じるようになりました。しかしこの制度は何回かの試験をパスしないといけないということがあったのと、それから大きな難関は、夏の近畿大会の日程とその試験の日程が被るというのが例年の様子では分かっておりました。ですから申し込んでこう順当に行っても多分子どもたちの引退試合と被るだろうと、そこは試験のために監督不在ということはできないかなというふうに考えておりました。そしたら不思議なことが起こり、例年近畿大会がずれるということはないんですけれども、たまたま会場の都合で1週間大会が遅れることになりました。それによって私は試験を受けることができ、なんとかそれをパスすることができました。ただこの、試験を受けるにあたって、世界中どこに行くかわからないので、危険な地域もありますし、衛生面で子どもたちに心配だなというところもあります。そういう面で、いろいろ心配することはあったんですけれども、しかしあなたの道を主に委ねようという御言葉にあるように、もう神様に委ねていきたいなということで、応募し、そしてその結果今アメリカに導かれて、こうして皆様と共に礼拝を守ることができるようになったということを非常に感謝をしております。今は神様が与えてくださった3年間という期間でありますけれども、この期間アメリカで主に仕えるようにということを言われているというふうには思っております。これからも教会での皆様との交わり、そして聖書の学びを大切にしつつ神様に仕えていくことができたらなと思っております。以上私の証です。どうもありがとうございました。